東京散策。
こんにちは。東京のお寺の佇まいとそのお寺の周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回は前回に引き続き東村山にある金剛山正福寺の周辺を散策します。正福寺の周りを歩いていると野口製麺所という文字が目に入りました。
梨畑かな。梨畑を過ぎるともうすぐお寺の裏ぐらいになります。うどん屋さんだ。手打ちうどん野口製麺所。ここではお持ち帰りだけじゃなくて食べることもできるみたいですね。じゃあ今日はここでお昼をいただくことにしましょう。野口製麺所のこれは辛味噌うどんですの冷やし麺を、冷麺をいただくんですけど、麺がねすごいプリプリです。はい、うん、これ噛んだら多分びっくりするぐらいコシがありますね。でこれ辛いっていうからこう味噌が辛いのかと思ったら酢も酸っぱさもあるんですよ。すごい美味しい。冷たくて外の席で今いただいてるんですけど、庭先みたいなところに屋根がつけてあって日陰になってるんですけど、自然の風が当たって暑くはないですね。自然の空気をと一緒に食事を楽しめるという、これはこう山梨あたりに遊びに来たみたいな、桃狩りに来たみたいな風景が広がってますね。いやー、うどん美味しいですよ。さすが製麺所だけありますね。美味しいです。ここではですね、野口製麺所さんということでうどん屋さんなんですが、他にはセルフサービスで天ぷらもたくさん出ています。しかも揚げたてをどんどんお母さんたちが出してくれるので、すごいそれが美味しかったですね。あとおでんも一つ50円でセルフサービスで売られています。食べ応えがあってお腹いっぱいになります。天気のいいやっぱお昼がいいですね。普段は食べるのはね。
この野口製麺所、2年半ほど前にオープンし、お昼時は地元のお客さんでにぎわっています。生麺だけを買って帰って家で楽しむ人も多いとか。お店を出て八国山方面に歩くと5分ほどで北山公園に到着しました。狭山丘陵を背景とした大きな自然公園で豊かな水と緑に囲まれています。初夏には170種類7000株、およそ10万本の花菖蒲が見られることでも有名です。
正福寺から歩いて5、6分のところに、やってきまして、あ、川が流れてますね。あ、音が聞こえる。音がするだけでちょっと気温2度ぐらい下がりましたね。気持ち的に。で、あら、橋を渡ると公園にたどり着きました。こちらは北山公園。うわ、広い。整備されてるんですけど、ベンチがね、こう日光浴してる男性がいるんですよ。ここだと人もほとんどいないので、こういう公園に横になって日焼けサロンですね、天然日焼けサロンみたいなこともできますね。そしてこう、あの日陰、やっぱ陰に入るとすごい風が気持ちいいですね。菖蒲の畑から菖蒲がいっぱい入ってるんですけど、中に木が渡してあって中をじっと歩いていくことができるんですけど、ただただ 前も右も左も後ろも緑で、そして上には空です。いやー、これいいですね。初東村山なんですが、東京都です。ここは遠くで草を飼ってる人がいるんですけど、私生まれ育ったのが田舎だったので、こう草を夏になると田んぼとか畑で草を飼ってる音とか見かけるのってすごい当たり前のことだったんですけど、何年ぶりに見ただろうって感じですね。これが私の中での、その草刈り機の音って夏の音の一つだったから。それで長部の中今ずっと歩いてるので、ところどころちょっと今日やっぱね、天気がずっと続いてるので乾いてるんですけど、中はでもちゃんとこうお水がこうちょろちょろと小川が作ってあったりとかして、
私たちが訪れた日はちょうど公園の整備をしている日で、関係者の方が草刈り機で雑草を刈ったり、お花や水路の手入れをしていました。菖蒲で有名な公園ですが、春には菜の花、夏には大賀ハス、ひまわり、秋にはコスモスなども見事な花を咲かせます。
夏の花だ、すごい。すごい、こんなに近くで見れるんだ。北山公園の真ん中あたりですねの東屋に来てるんですが、ハス畑の真ん中になりますね。でも自分の背丈と同じぐらいのハスの葉っぱがぶわーっと広がっていて、そしてもうちょっともう時期も外れているんで、ハスの花はねちらほらあるんですが、それでももうすっごい大きいピンク色の花が咲いていたりとか、開いてるのもあればつぼみもありますね。お釈迦様ですね。
そうですね、
お釈迦様のイメージですよ。いやー、お寺散策にぴったりですね。奥にはもうコスモスも咲いてるんですよね。秋と夏が一緒になってますね。これもうちょっと後になると、9月の初旬から半ばぐらいになるとコスモスがバーッと今度は一斉に咲くんでしょうね。はい、もう結構公園の奥の方までやってきましたね。秋がそこまで来てるんですね。すごい暑いけど、トンボもいっぱい飛んでいて、でコスモスがあって、トンボがあってって見ると、夏は終わりに近づいてるっていうのが分かって、ちょっと寂しくなりますね。公園にはもうほとんど人はいなくて、その草を刈ったりとかお花の手入れをされている方は何人かいらっしゃるんですが、ベンチにおばあちゃんとお孫さんの2人組が休憩中ですね。なんといってもここちょっとやっぱり駅から距離があるので、15分くらい多分駅から離れてると思うんですよね。だから自転車人口が多いですね。歩いてる人はまず見かけませんね。自転車に乗ってる人をよく見かけます。すごく時間の経過がゆっくりなところに来ることができたなっていうのを感じられたので、本当に水があって緑があって空が青くてっていう 人も少ないんですけど、それが落ち着きますね。いいですね。
東京散策、この後もまだまだ続きます。東京散策。
では北山公園を出て東村山駅方面に進んでいきます。
たっぷりの自然を満喫して駅の方向に歩いていくと、目についたのが無人販売です。小さな机や棚に野菜や果物が置いてあり、お客さんは代金を傍らの箱や缶に入れて持ち帰るシステムです。自宅の広い敷地を利用して育てた野菜を玄関先で販売したり、家の一部を改造して教室を開いているお宅などもたくさんありました。北山公園から5分ほどのところに面白い公園を見つけました。公園の中にある池の中心に何やら小さな祠のようなものがあり、小さいけれどきちんと太鼓橋がかかっていて、お参りできるようになっていました。
お参りできるんですかね。行ってみましょう。公園の遊び場の遊具の一つみたいになってますけど、すごいな。よいしょ。たまたま見つけたんですが、その出世弁財天ということで、前回に引き続き出世を願い、ここでお参りしたいと思います。出世できますようにお願いします。小さい池だなと思っていたんですが、コイもいますね。水草も結構生い茂ってるので、すごいですね。効果はあるんでしょうか。意外でしたね。しかしこんなところに弁財天さんが、大きな公園でもないんですけど、小さな公園に弁財天さんがありました。
この弁天池公園から歩いて2分ほどのところに、また別のお寺も発見しました。成田山大善院というお寺のようです。
またここにお寺を見つけました。大きくもなく、まあ普通のお寺といった感じなんですが、
ところがこのお寺、中に入ってみてびっくり。
なにこれ。山状の岩があるんですが、高さは10メーターないぐらいなんですが、あって、その至る所に仏像が置かれていますね。そして一番その岩山のてっぺんが不動明王様がいらっしゃるということはわかるんですが、その他のさまざまな仏像が一体誰なのかはちょっとわからないんですが、一体これは何でしょうか。
この大善院に入ってまず目についたのは36道寺。大善院は不動明王をご本尊とするお寺なのですが、不動明王とその弟子である36の道寺の仏像が高さ7メートルの岩山の上に配置されていて、なんとも不思議な空間になっています。
お像の大きさは30センチくらいで、そうですね、緑色の像なんですけども、深緑色の像で、手にいろんなものを持ってるんですが、例えばこの一つを取ると、蜂の花を右手に持っていて、服装はどれも一緒で、髪型はこうドラゴンボールみたいにこう上に立ってる像もあれば、こう髪を下に下ろしているのもあるんですが、ほとんどが肩より長いぐらいが多いですね。あとヤマトタケルみたいにこう言ってる像もあるんですよ。通称を持ってる像なんかは、これ一つ一つ違うを見ていくのも面白いですよね。 ちょっとしたところにこうそのキャラクターというか個性が出ていて、おっかない顔だったりいかつい顔のもいれば、そうでもなくて優しい子もただ合唱してる像もあって、穏やかな顔してる、ああ珍しい穏やかな顔してる。36体もあればいろんなのがありますよね。こうなんかある意味鑑賞用みたいになっていて、なんかこういう風にできるんであれば、こう後でこう昔から建物があるとか仏像があるっていうことじゃなくて、こうやって今になってもこうやって作ることができるんであれば、もっといろんなところにこういうものがあってもいいのになっていう風に思いましたね。もっと都心とかでもすごくこの21世紀に平成の時代らしくて、これは面白いですよ。面白い。
この岩山、裏側に登ると七福神にもお参りすることができます。本堂にもお参りをしました。
不動堂ですね。でここでお参りをしたいと思います。雲木堂、中はちっちゃいですね。じゃあ寄り道をしたら、こんなにもボリューム満点なお寺だったとは。いや、濃いですね。
境内にある休憩所で行く途中に買った大丈夫だーまんじゅうをいただきました。
大丈夫だーまんじゅうとザフンダーまんじゅうが入っていて、小豆のあんこ、普通の黒いあんこが大丈夫だーまんじゅうで、うぐいさんがダフンダーまんじゅうなんですね。じゃあ大丈夫だーまんじゅう、大丈夫なんですかね。すごいな。消していただきます。うん、大丈夫ですね。お腹減ってる時いいですよ。ボリュームがすごいあるから、すごい渋いお茶がいいと思いますね。みんな愛お茶が。
駅に戻る途中で不動産屋さんを覗きました。
あ、あれだ、マンション、まあ、マンション、マンション、ワンルームマンション、東村山駅徒歩5分、なんと38,000円、風呂ついてます。徒歩5分ですよ。一人暮らしするのだったらいいですよね。あ、これもほらすごい、 3DK のアパート、東村山駅徒歩12分、しかもペット可、3DK です。69,000円ですよ。これ荷物増えた人はちょっとこっち側に住んでみるのもいいかもしれないですね。
今回の散策の終着点、東村山駅へと戻ってきました。
今日はですね、国宝のお寺もあり、そして八国山というトトロの舞台にもなったたくさんの緑も見たわけなんですが、こう一つ一つの感動はそれぞれあったんですけど、全体的にやっぱり時間の流れが、東京にいて東京じゃない時間を感じることができたので、今なんかこう10分ちょっとぐらいしか駅まで戻ってくるのって時間かかってないんですけど、なんかその10分ぐらいの間で商店街抜けていく間でなんかこうタイムトンネルみたいな感じがあって、あ、東京に戻ってきたなっていう、そのギャップをすごい感じて、まあ、お寺もそうなんですけど、街全体だったりとか空気も、その時間が東京時間ではなくて、こうちょっと田舎の時間の経過の仕方をしていて、尺度がこう田舎時間みたいな感じがしますね。
今回の東村山、金剛山、聖福寺を訪ねる散策、いかがでしたか？最近せかせかした生活をしている、 緑を目にしていない、そんな方には特に東村山を訪れてみることをお勧めします。次回は上野東叡山寛永寺を訪れます。お楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。東京散策。